声の広報ひばり、2018年3月号。音訳は乙部ゆかりです。県政情報誌ひばり、茨城県、3月号。平成30年3月1日。発行、茨城県。編集、広報広聴課。郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6。電話 029-301-1111、代表。電話 029-301-2128、直通。ファックス 029-301-2168。このひばり音声版 CD は茨城県の委託を受けて茨城県視覚障害者協会が制作し年12回発行するものです。この CD は返却不要です。目次。今月号の主な内容は、行動館偕楽園を楽しむ、2ページから3ページ。消防団員が減少しています。あなたの力を貸してくれませんか？ 4 ページ。目次終わり。茨城県知事大井川和彦。春めく茨城をどうぞお楽しみください。顔写真があります。表紙。梅の香りに包まれて歴史物語に思いを馳せる。寒さが和らぎ梅の花がほころぶ季節となりました。水戸市では水戸の梅まつりが3月31日土曜まで開催されています。会場となる行動館と偕楽園は平成27年に日本遺産に認定された近世日本の教育遺産群、学ぶ心礼節の本源、水戸市ほか三市合同の主要な構成文化財として歴史的な見どころがたくさんあります。今年は明治元年から150年の節目の年、明治維新に大きな影響を与えたと言われる水戸の先人たちの足跡や精神に思いを馳せながら梅の花を楽しんでみませんか。明治維新150年記念第122回水戸の梅まつり、期間3月31日土曜まで。会場、行動館及び偕楽園。期間中のイベント、偕楽園ライトアップ光の散歩道、日没から21時、3月2日金曜から21日水曜、祝日。夜梅まつり、18時から21時、3月3日土曜、行動館、3月10日土曜、偕楽園。このほか週末に茶会や着物体験、全国梅酒祭りなども開催。問い合わせ、水戸の梅祭り実行委員会、電話 029-224-0441、ホームページ、水戸梅祭りで検索。表紙写真、上下2枚、上、行動館。写真の説明、淡いピンク色の梅の木越しに、瓦葺き、外廊下のついた大きめの木造の建物が見えます。下、偕楽園。写真の説明、公園の俯瞰写真。手前にピンク色の梅林、中央に2階建ての日本家屋、奥に緑の林があり、遠くに山並みが見えます。写真終わり。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。一朝一夕の精神。水戸藩第9代藩主徳川斉昭は、天保12、1841年に、文武修練の場である行動館と、その翌年に修練の余暇に心身を休めるための場である偕楽園を作りました。その趣旨は、 中国の古典来記に記されている孔子の一朝一夕の精神から来ています。これには、文武に励み厳しい修練を積むだけでなく、時には気持ちを緩め楽しむことも大切であるという意味が込められています。そんな対をなす二つの施設の見どころをご紹介します。写真、水戸藩第九代藩主、徳川斉昭、1800年から1860年。写真の説明、右手を上げ、前方を見る銅像。写真終わり。講道館、開館時間9時から17時、入館料大人200円、小中学生100円。問い合わせ、県講道館事務所、水戸市3-1-6-29、電話 029-231-4725。 講道館偕楽園公文亭セット入場券。講道館と偕楽園公文亭を1回ずつご覧になれます。販売価格350円、大人のみ。販売場所、講道館及び偕楽園公文亭の料金所。販売有効期限、平成31年1月31日木曜まで。日本最大規模の藩校。徳川斉昭は藩政改革の中で優秀な人材を育成することの重要性を唱え、藩校、講道館を創設。文武両道を目指し、学問では儒学や礼儀、歴史、天文、数学などが、武芸では剣術や槍、柔術、兵学、鉄砲などが教えられていました。就学対象者は15歳以上の藩士とその子弟で、学生の数は約1000人であったと言われています。創建当時の講道館の面積は 10.5 ヘクタールもあり、日本最大の規模を誇る藩校でした。その後、幕末の動乱期を経て、明治後、1872年の学生発布により閉鎖されるまで、総合教育機関としての役割を担った講道館。現存する建物のうち、正門と正庁、自然堂は国の重要文化財に指定されています。写真6枚。1枚目、正庁玄関。玄関の正面上部には、斉昭の自筆による講道館の額が掲げられています。2枚目、正門。藩主が来館する際にのみ開門され、学生や諸役人などは通用門から出入りしました。通常は閉門。3月3日土曜、4日日曜、10日土曜、11日日曜は特別に開門。3枚目、釘隠し。釘を隠すための装飾金具をよく見ると、ハートの模様が。これは猪目といい、魔除けの意味を持つイノシシの目をかたどった模様です。4枚目、正庁諸役会所。玄関正面にある大官舎控えの間、床の間の尊上の掛け軸は、水戸藩医松延年の書。5枚目、正庁正席の間。藩主が臨席し、学問や武芸の試験をご覧になった部屋。東日本大震災の復旧工事の際、二重床の構造であることが確認されました。防寒のほか、床下からの攻撃から藩主を守るための構造であったと推測されます。6枚目、自然堂。斉昭の七男で徳川幕府最後の将軍、徳川慶喜は、大政奉還後、ここで謹慎生活を送りました。写真終わり。イラスト。イラストの説明。藩校の敷地と建物のあった場所と、現在の地図を合わせた図。藩校当時の面積、10.5 ヘクタール。講道館公園の面積、3.2 ヘクタール。現在ある施設、重要文化財。藩校当時からある建物、石碑。藩校当時にあり、復元などされた建物。 犯行当時にあり現在はない建物が色別され名前があります。イラスト終わり。行動とは何ぞ、人よく道を広むるなり。行動間忌避の冒頭の言葉で、人の生きる道は自然にあるものではなく、人が努力して広げていくものという意味。この石碑は敷地内の八華堂、写真右上に収められています。通常非公開。写真2枚。写真の説明。1枚目、石碑。2枚目、八華堂の全体像。写真終わり。行動館こぼれ話。古書にご飯粒。虫食いや湿気によるカビを防ぐため、行動館で保管している古書を外の空気にさらす虫干し作業中、開いたページに乾燥した小さなご飯粒が張り付いているのを職員が発見。これを見た行動館主任研究員、小阿久津紀子さんは、水戸の先人たち、水戸市教育委員会発行の中に、行動館の学生が読めないところがあると師匠の教本にこっそり飯粒を貼ってしまう、こんないたずらもした、との記載があったことを思い出しました。教科書のまとめ部分で読むのが難しいから誰かがいたずらしたのかもしれない、と推測する小阿久津さん。こんないたずらのエピソードを知ると当時の学生に親近感が湧きますね。写真。ご飯粒が貼り付いているページ。写真終わり。偕楽園。偕楽園、開園時間6時から19時。入場無料。ライトアップ期間、3月2日から21日は21時まで。孝文亭、開館時間9時から17時。観覧料、大人200円、小中学生100円。ライトアップ期間、3月2日から21日は18時、土曜日は20時まで。問い合わせ、県偕楽園公園センター、水戸市常盤町 1-3-3、電話 029-244-5454。民と共に楽しむ憩いの場。日本三名園の一つである偕楽園は、景色や梅をめで音楽や詩歌を楽しむため、水戸藩内随一の景勝地に作られました。その大きな特徴は、一般の人にも無料で開放されたということ。その趣旨は、偕楽園忌避の最後の一節の、衆と楽しみを同じくするという言葉から読み取ることができます。表門から竹林を通り抜け孝文亭を目指すと、成明が意図した偕楽園本来の楽しみ方、陰と陽の世界を味わうことができます。園内には約100品種3000本の梅の木が植えられています。花の美しさだけではなく、梅干しなど食用にもできることから梅を愛した成明。行動館公園内の主梅忌避には、江戸から梅の実を送り、寮内に広く梅を植樹したと記されています。写真6枚。1枚目、偕楽園忌避。成明自らの筆による造園の趣旨が刻まれ、碑の裏側には、入園時間や多量の飲酒や大騒ぎを禁止するといった利用の心得が記されています。2枚目、渡玉船。かつて孝文亭の茶室、花楼庵の茶の湯に供されました。3枚目、妄想竹林。表門を入って左手一面に広がる竹林。幽玄の世界を感じることができます。4枚目、表門。松材が多く使用され、荘園色、黒色になっているため、黒門とも言われます。5枚目、孝文亭梅の間。奥御殿の各部屋には花木の名前が付けられ、 部屋名にちなんだ襖絵を楽しむことができます。6枚目光文亭配膳用昇降機。3階に食事をあげるための鶴瓶式エレベーター。成明が考案したもので、日本初の手動式エレベーターと言われています。写真終わり。イラスト。イラストの説明。偕楽園全体のイラスト。名所や建物、梅林の位置、水戸の六名木の梅の名前と位置が書かれています。水戸の六名木、花の形、香り、色などが特に優れた6品種。江南庶務、月影、白なにわ、虎の尾、烈光梅、柳川しだれ。イラスト終わり。一朝一夕を人生のヒントに。弁礼と休養のバランスを心がけることの大切さを説いた徳川斉昭。この一朝一夕の精神は、現代においても充実した人生を送るためのヒントとなるのではないでしょうか。かぐわしい梅の香りを楽しみながら、弘道館と偕楽園をゆっくりと巡り、水戸の歴史を五感で感じてみませんか。茨城女性特派員、小堀妙子。茨城クローズアップ。消防団員が減少しています。あなたの力を貸してくれませんか。消防団は災害発生時に消火活動や救助活動、災害復旧作業など様々な現場で活躍します。また、災害発生時以外においても、災害を未然に防ぐための啓発活動や応急手当の普及・指導を行うなど、私たちの地域を守る重要な役割を担っています。しかし、近年、消防団員の数が減少しており、定数、中、と比較すると約2000人も不足。一方で、普及啓発活動などを中心とした女性消防団員が活躍する場面が少しずつ増えています。あなたの力が必要です。一人でも多くの皆さんの入団をお待ちしています。中、消防団員の定数は市町村の条例で定められています。県内全市町村の消防団員数の定数は25,690 人。平成28年4月1日現在。中、終わり。グラフ。本県の消防団員数の推移。グラフの説明。折れ線グラフ。縦の項目は人数。23,000 から102,500。横の項目は年。昭和23年と平成23年から平成28年まで1年刻み。グラフは昭和23年を最高に右下がり、減少しています。数値を順に読みます。昭和23年、102,289 人。平成23年、24,281 人。平成24年、24,112 人。平成25年、23,955 人。平成26年、23,830 人。平成27年、23,632 人。平成28年、23,441 人。吹き出しに、定数と比較すると約2000人不足とあります。グラフ終わり。グラフ、本県の女性消防団員数の推移、内数。グラフの説明、折れ線グラフ。縦の項目、人数、450から550。横の項目、年、平成23年から平成28年まで1年刻み。グラフは途中3年停滞しつつ、右上がり、増加しています。数値を順に読みます。平成23年471人、平成24年482人、 平成25年507人、平成26年508人、平成27年505人、平成28年543人。グラフ終わり。クエスチョン、消防団って？アンサー、消防署とともに火災や災害への対応、普及啓発活動などを行う消防組織法に基づいた組織。消防団員の身分は非常勤特別職の地方公務員です。クエスチョン、消防団の入団資格は？アンサー、市町村ごとに条例で定められていますが、一般的に18歳以上で、その市町村に居住または勤務している方などです。年齢や性別、職業は問いません。学生も入団できます。女性消防団員インタビュー。大切な人、大切な街をみんなで守る。阿見町消防団女性部、横張直子さん。入団2年目。11人で活動している阿見町消防団女性部は、昨年9月の第23回全国女性消防総合大会に本県代表として出場し、見事第5位に入賞、優秀賞。横張さんは優秀選手賞に輝きました。写真、写真の説明。消防団の制服を着て、笑顔で敬礼している写真。写真終わり。小学校が一緒だった先輩に女性消防団員の存在を教えてもらったことがきっかけで入団しました。普段は阿見町商工会で事務や受付などをしながら、消防団員としても活動し、主に保育所や幼稚園、小学校、地区の防災訓練で、防火防災教室を行っています。教室では火災の時にどのように自分の身を守るかを教えています。その一つが、ストップ、ドロップ&ロール。衣服に火がついてしまった時は焦らず体の動きを止め、ストップ、地面に倒れ、ドロップ、ゴロゴロと転がる、ロール、ことで火への酸素供給が断たれ消火に役立つのです。これからも、自分の身は自分で守る、自分たちの町は自分たちで守る、という考えを広める活動を通して、地域の防火防災力向上を目指していきたいと思います。写真2枚。1枚目、防火防災教室の様子。2枚目、第23回全国女性消防総合大会で放水ホースを連結するために走る横張さん。写真終わり。問い合わせ、県消防安全課。電話 029-301-2896。 ホームページ、消防団で検索。QR コードがあります。小学校の英語教育が充実します。平成32年4月から英語の教科科、中1と外国語活動、中2の早期化が盛り込まれた新しい小学校学習指導要領が全国の小学校で全面実施されます。その移行期間として今年4月から小学校での英語教育の充実が図られます。これは子どもたちが楽しく英語に慣れ親しみながら英語を使ったコミュニケーションを通して豊かな人生を歩んでいけるよう取り組んでいくものです。県では教師の英語力や指導力を高めるための研修などを実施し、小学校の英語教育の充実を図り、次世代を担う人材、財は財産の財、育成に努めています。11、英語の教科化。読むことに加え、音声で十分慣れ親しんだ簡単な語句などを書くことを学び、中学校の英語教育へのスムーズな接続を図ること。中2、外国語活動。聞くこと、話すことを中心に、 外国語に慣れ親しむこと。中終わり。図の説明。5、6年生と3、4年生の英語教育の変化を表した図。これまでと今年4月から移行期間、平成32年4月から全面実施の3段階を表しています。5、6年生、これまで外国語活動として年間35単位時間以上、今年4月から移行期間、外国語活動として年間50単位時間以上、平成32年4月から全面実施、教科英語として年間70単位時間以上。3、4年生、今年4月から移行期間、外国語活動として年間15単位時間以上、平成32年4月から全面実施、外国語活動として年間35単位時間以上。1単位時間は45分。図終わり。写真3枚。1枚目。3、4年生の教材、レッツトライ。吹き出しに、授業の中で初めて英語に触れる3、4年生の教材では、子供たちにとって身近な食べ物や筆記用具などを題材とし、楽しみながら聞く、話す内容となっています。とあります。2枚目、5、6年生の教材、We Can。3枚目、外国語活動の様子。写真終わり。問い合わせ、県義務教育課。電話 029-301-5226。 平成30年度茨城県職員等採用試験のお知らせ。問い合わせ申し込み、県人事委員会事務局、電話 029-301-5549、 県警察本部警務課、電話0120-314058、または電話 029-301-0110 代表。表の説明。採用試験区分ごとに受験資格、試験案内公表日、申し込み受付期間、第一次試験日を表した表です。試験区分ごとに読みます。茨城県職員採用試験、大学卒業程度。受験資格、平成元年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人など。試験案内公表日、5月1日火曜。申し込み受付期間、5月7日月曜から5月18日金曜。第一次試験日、6月24日日曜。茨城県職員採用試験と市町村立小中学校職員採用試験、高校卒業程度。受験資格、平成9年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人。試験案内公表日、5月1日火曜。申し込み受付期間、8月8日水曜から8月24日金曜。第一次試験日、9月23日日曜。茨城県警察官採用試験 A 第1回。受験資格、昭和60年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除くを卒業した人、もしくは平成31年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。試験案内公表日、3月1日木曜。申し込み受付期間、3月1日木曜から4月24日火曜。第一次試験日、5月13日日曜。 茨城県警察官採用試験 A 第2回受験資格昭和60年4月2日以降に生まれた人で学校教育法による大学短期大学を除くを卒業した人もしくは平成31年3月31日までに卒業見込みの人または人事委員会がこれと同等と認める人試験案内公表日7月2日月曜申し込み受付期間7月2日月曜から8月28日火曜第一次試験日9月16日日曜茨城県警察官採用試験 B 受験資格昭和60年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で上記警察官 A の受験資格学歴区分に該当しない人試験案内公表日7月2日月曜申し込み受付期間7月2日月曜から8月28日火曜第一次試験日9月16日日曜表終わり県職員の給料・定員の状況を公表します問い合わせ県人事課電話 029-301-2272 ファックス 029-301-2289 表県職員の経験年数別平均給料月額及び平均年齢の状況平成29年4月1日現在一般行政職、警察職及び教育職については大学卒業後技能労務職については高校卒業後の経験年数表の説明区分ごとに読みます一般行政職平均給料月額332,982円平均年齢 42.7歳経験年数別平均給料月額経験10年261,663円経験20年363,584円警察職平均給料月額316,896円平均年齢 37.9歳経験年数別平均給料月額経験10年291,715円経験20年393,372円高等学校教育職平均給料月額381,413円平均年齢 44.7歳経験年数別平均給料月額経験10年319,773円経験20年405,966円小中学校教育職平均給料月額372,012円平均年齢 44.4歳経験年数別平均給料月額経験10年308,187円経験20年393,954円技能労務職平均給料月額331,843円平均年齢 54.3歳経験年数別平均給料月額経験10年記載なし経験20年283,833円表終わり表定員の状況各年4月1日現在職員数は一般職に属する職員市町村などへの派遣職員を除くの数であり臨時及び非常勤職員を除いています表の説明部門ごとに読みます一般行政平成28年4712人平成29年4767人対前年比55人増 教育、平成28年21,990人、平成29年21,879人、対前年比111人減。警察、平成28年5,370人、平成29年5,370人、対前年比0人。公営企業等会計、平成28年1,643人、平成29年1,655人、対前年比12人増。合計、平成28年 33,715 人、平成29年 33,671 人、対前年比44人減。表終わり。お知らせ広場。催し物。県植物園春蘭展。見頃を迎える約120点の春蘭を展示します。春蘭の即売会やコンテストのほか、園芸教室、11日13時から当日先着40人を開催します。開催期間、3月9日金曜から11日日曜。場所、県植物園内展示室、中市。入園料、300円。中学生以下70歳以上は無料。問い合わせ、県植物園管理事務所、電話 029-295-2150、ホームページ、茨城県植物園で検索。花の写真があります。水仙ファンタジー。可憐な春の花々がバトンをつなぐスプリングフラワーリレーは、水仙から、約1ヘクタールの松林の下に、絨毯のように敷き詰められた約550品種100万本の水仙が幻想的な世界を作り出します。開催期間、3月下旬から4月上旬。場所、国営ひたち海浜公園、ひたちなか市。入園料、大人410円、子供80円。65歳以上の方、210円。4月1日日曜より料金を改定します。問い合わせ、日立公園管理センター。電話 029-265-9001。問い合わせ、県公園街路課。電話 029-301-4656。公園の写真があります。クラフト&フードフェア in 笠間。全国から手作り工芸家、木工、鉄、ガラス、革、竹、陶芸など、と屋外フードの名店が笠間に集まります。工芸家と会話をしながら作品の購入や注文ができるほか、全国のこだわりの食品や茨城の美味しいものを堪能できるイベントです。開催日。3月17日土曜、18日日曜。場所、キララ館広場、笠間市。問い合わせ、キララ館。電話 029672-3109。問い合わせ、県販売流通課。電話 029301-3966。イベントの様子の写真があります。募集。シルバーリハビリ体操指導士、受講生募集中。シルバーリハビリ体操は道具を使わず、いつでもどこでも一人でもできる介護予防のための体操です。対象、丸1、おおむね60歳以上の県民の方。丸2、受講後に地域で体操普及のボランティア活動を行える方。丸3、常勤の職についていない方。コース名175、受講日1日5時間程度。4月6日、10日、13日、17日、20日、24日。申し込み締め切り3月16日。コース名176、 受講日、1日5時間程度。4月9日、12日、16日、19日、23日、26日。申し込み締め切り3月19日。コース名177。受講日、1日5時間程度。5月8日、11日、15日、18日、22日、29日。申し込み締め切り4月17日。コース名178。受講日、1日5時間程度。6月21日、25日、7月2日、5日、9日、12日。申し込み締め切り、5月31日。場所、県立健康プラザ、水戸市。受講料、無料。申し込み方法、往復はがきに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、性別、生年月日、電話番号、コース名を明記の上、下記まで。問い合わせ申し込み、県立健康プラザ介護予防推進部、郵便番号 310-0852、水戸市笠原町 993-2、電話 029-243-4217、問い合わせ、県長寿福祉課、電話 029-301-3332、講座の様子の写真があります。案内。東日本大震災記録資料展示会及び弔問記帳のご案内。今年の3月11日日曜で東日本大震災から7年を迎えるにあたり、その経験や記憶を引き継いでいくため、記録資料展示会を開催します。また会場には、犠牲となられた方々に哀悼の意を表するため、記帳所を設置します。開催日時、3月8日木曜から15日木曜、8時30分、10日土曜11日日曜は9時30分から17時15分。場所、県庁舎2階県民ホール、水戸市。問い合わせ、県防災危機管理課。展示会について、電話 029-301-2875、問い合わせ、県政策審議室、弔問記帳について、電話 029-301-2025、森林故障環境税の継続について、県では、森林や故障、河川を良好な状態で次世代に引き継ぐため、森林故障環境税を導入しています。今回、その課税期間を平成33年度まで延長しました。森林の保全、整備や故障、河川の水質保全の取り組みを引き続き推進していきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。納める人、県内に住所や事業所などがある個人及び法人、所得が一定金額以下の方などは非課税となります。納める額、個人1年あたり1000円、法人1年あたり県民税均等割額の 10%。問い合わせ、県税務課、電話 029-301-2418、ホームページ、茨城県森林故障環境税で検索。民泊制度が始まります。住宅を活用し宿泊料を受けて人を宿泊させる民泊制度が6月15日から始まります。県へ届け出、事前手続きは3月15日木曜からすることで、一定の要件のもと、年間180日を上限に民泊を営むことができます。分譲マンションにお住まいの方は、民泊のトラブルを防ぐため、民泊を許容するか否かについて、あらかじめ各管理組合で話し合い、管理規約に明記しておくことが大切です。問い合わせ、県生活衛生課、民泊制度について、 電話 029-301-3418。 問い合わせ、県住宅課、マンション管理規約について、電話 029-301-4755。 茨城空港から台湾への旅。3月26日から10月25日まで約7ヶ月、茨城と台北を結ぶ連続チャーター便が運航されます。ノスタルジックな9分の街並みや様々な台湾グルメが楽しめる士林夜市など、美食美景が楽しめる台湾へ茨城空港から出かけませんか？運航期間、3月26日月曜から10月25日木曜、週2便、月木運航。運航会社、タイガーエア台湾。航空券のご予約はタイガーエア台湾ホームページまたはお電話にて受け付けています。電話 03-6455-0242。 平日10時から17時。問い合わせ、県空港対策課、電話 029-301-2761。 ホームページ茨城空港で検索。写真があります。データ茨城。1月1日現在、総人口289万5907人、前月比574人減。男性144万5518人、女性145万389人。世帯数115万2490世帯、前月比709世帯増。催し物ガイド。県立歴史館。一橋徳川家記念室展示。武具刀剣。3月23日金曜から5月6日日曜。一橋徳川家は、江戸幕府第8代将軍徳川吉宗の四男宗忠が、江戸城一橋門内に屋敷を与えられたことに始まり、以降将軍家の身内として遇されました。今回の展示では、当家に伝来した武具刀剣の名品から、舞踊の美を探ります。入館料一般150円、大学生80円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。 写真、太刀、名、光忠。当館像、一橋徳川家記念室。写真、終わり。県近代美術館。企画展、生誕100年。聖宮直文、あの夕日の彼方へ。4月8日日曜まで。史上あふれる木版作品で多くの人を魅了する本県ゆかりの作家、聖宮直文の生誕100年を記念する大回顧展です。年代順に制作テーマの変遷を追いながら、木版や水彩、ガラス絵など191点を紹介します。入館料、一般980円、高校生大学生720円、小中学生360円。第122回水戸の梅まつりに合わせて会期中4月1日日曜まで無休。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス029-243-9992。 県筑波美術館。第8回土曜講座、聖宮直文の静かなる世界。3月10日土曜13時30分から。県近代美術館で開催中の企画展、生誕100年、聖宮直文、あの夕日の彼方へ。の展示作品と聖宮直文の人物像について紹介します。講師、井野光一、県近代美術館主席学芸員。参加費、 無料。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。県陶芸美術館、企画展、茨城工芸大全3、染色の巻、3月11日日曜まで、3月10日土曜13時30分から美術講演会を開催。入館料、一般720円、高校生大学生510円、小中学生260円。テーマ展、シンプルな形、6月17日日曜まで、広がる、膨らむ、平面、立体造形の4つの視点で、現代の陶芸作家が表現するシンプルな形を22点の作品から紹介します。入館料、一般310円、高校生大学生260円、小中学生150円。企画展チケットでテーマ展も観覧可。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 02-96-70-0011、ファックス 02-96-70-0012。写真、富本憲吉、白磁、花瓶、1941年。写真終わり。ミュージアムパーク県自然博物館。3月21日水曜祝日は入館料無料。第71回企画展、変形菌、不思議、かわいい、森の妖精。6月10日日曜まで。変形菌の姿や生態だけでなく、他の生き物との関わりや最新技術との意外な接点など、様々な角度からその魅力に迫ります。入館料、一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。坂東市大崎700、電話 02-97-38-2000、ファックス 02-97-38-1999。県天津記念いずら美術館、秘蔵の木村武山展、4月22日日曜まで。笠間市出身でいずらの作家の一人、木村武山。近年の調査で発見された41点の武山作品が一堂に会します。入館料、一般310円、高校生大学生210円、小中学生150円。北茨城市大津町椿2083。電話 02-93-46-5311。ファックス 02-93-46-5711。県立図書館。放送大学ライブラリー講演会。3月17日土曜14時から16時。テーマ。遺伝子の運び屋さん、ウイルス、トランスポゾン、プラスミド。講師、茨城学習センター客員教授、茨城大学名誉教授、阿久津克美氏。ライブラリーシアター、3月24日土曜、13時15分から15時30分。上映内容、旅立ちの島唄、15の春。参加費無料。水戸市3-1-5-38。電話 029-221-5569。ファックス 029-228-3583。開館時間、平日9時から20時。土日祝日9時から17時。3月の休館日、5日、12日、19日、26日、30日。美術館、歴史館、博物館の利用案内。県立図書館を除く。開館時間、9時30分から17時。 入館は16時30分まで。月曜休館、歴史館は3月19日月曜開館、22日木曜休館。近代美術館は4月1日日曜まで無休。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。毎週土曜日は高校生以下は入館無料。春夏冬休み期間中は除く。知事コラム。Where there's a will, there's a way. 意思あるところに道は開ける。2月7日水曜、東京都内で茨城イメージアップ大賞の表彰式を行いました。この賞は茨城県や県内地域の知名度、イメージの向上に貢献した取り組みなどに対して贈られるものです。本年の大賞に輝いたのは、本県の県北地域が舞台となった連続テレビ小説ひよっこ、奥茨城村。県北地域の豊かな自然環境や出演者の茨城弁など、本県の魅力が全国に発信されたこと。また、茨城県北ひよっこ推進協議会をはじめ、地元の皆さんによる観光誘客の取り組みなどが評価されての堂々の大賞受賞です。また、奨励賞を、日本一の生産量を誇る茨城の栗と、茨城の風土と歴史が育てた茨城三大銘茶、奥久慈茶、佐島茶、フルーチ茶、大学サッカーの強豪、筑波大学蹴球部が、そして特別賞を、魅力度ランキングの発表により、本県の魅力を改めて見つめ直す契機にもなったとして、ブランド総合研究所が受賞しました。本県が最下位とされている魅力度ランキングの結果を真摯に受け止めつつも、これに一喜一憂することなく、県民の皆さんと共に、自分たちが魅力だと思っていることに磨きをかけ、わかりやすく発信していくことが重要であると思っています。本県はたくさんの魅力にあふれています。私も魅力が伝わるようしっかりと頑張っていきます。皆さんも自信を持って茨城の魅力をアピールしていただければと思います。茨城県知事、大井川和彦。写真2枚。1枚目。ひよっこに出演した羽田美智子さん、増田明美さんも表彰式に駆けつけ、撮影の裏話を披露してくれました。2枚目。受賞者と審査委員。納豆の妖精、ネバールくんも会場を盛り上げてくれました。写真終わり。誇れる茨城。伝統の色使いに思いを託す、桂のひな人形。茨城県伝統工芸品の一つ、桂のひな人形は、城里町、旧桂村に90年にわたり受け継がれる手作りのひな人形です。特注の西陣織や結城紬などを用いた衣装には、美しい古典の文様や色使い、重ねの色目があしらわれています。いにしえの日本では、一つ一つの色や色の組み合わせに呼び名があり、着物の色使いなどに思いを託して気持ちを表現したと言われています。その色使いを蘇らせ、伝統を継承しながらも、モダンなひな人形は、桃の節句だけでなく、上質なインテリアとして現代の生活空間を雅に彩ります。問い合わせ、桂びな、小佐畑人形店、ショールーム、城里町阿波山1186、電話 029-289-3246、問い合わせ、県観光物産課、電話 029-301-3622、写真2枚、1枚目、結城紬を着たひな人形。雪が舞い散る中でも一輪の花を咲かせ、格好を届ける 梅をイメージして着せ付けられています。写真の説明。オビナ、メビナの写真。二枚目。重ねの色目は、梅重ね。写真の説明。メビナの着物のアップ。写真終わり。このコーナーでは、茨城が誇る頑張る人、物、場所、風景などを紹介していきます。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。茨城お相撲セット。次の2つの商品をセットにしてお届けします。茨城イメージアップキャンペーン。横綱稀勢の里関シルエット入り、ひたむき前向き茨城 T シャツ。非売品。写真があります。大関高安関オリジナルフレーム切手。高安関の土俵入りや本場所、昇進祝賀の様子、化粧回し姿などの写真切手です。オリジナルフレーム切手の販売郵便局や在庫などの問い合わせは、日本郵便株式会社関東支社、電話 048-600-1043 まで。切手の写真があります。問題、縦の鍵。1、水戸藩第9代藩主徳川斉昭が創設した梅の名所で日本三名園の一つ、〇〇〇〇園。ヒント3ページ。2、正月飾りに使われる花材で神栖市が生産量日本一の若〇〇。3、旅行に要する費用。4、平成28年に国際宇宙ステーションに奥久慈りんごを届けた無人補給機、〇〇〇〇〇。 5、茨城空港から直行便が出ている沖縄県の県庁所在地。横の鍵。1、草や芝を刈り取る農具の一種。3、自分の利益だけを追求しようとする様、〇〇的。6、文武に励み厳しい修練を積むだけでなく、時には気持ちを緩め楽しむことも大切であるということ。〇〇〇〇〇一詩。ヒント2ページ。7、春が近づき〇〇でが早くなりましたね。8、道具を使わず、いつでもどこでも一人でもできる介護予防のための体操。シルバー〇〇〇〇体操。ヒント6ページ。答えは ABCDE の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵3の3番目の文字、横の鍵7の初めの文字。B、縦の鍵5の初めの文字。C、縦の鍵2の初めの文字、横の鍵1の2番目の文字。D、縦の鍵2の2番目の文字、横の鍵6の2番目の文字。E、縦の鍵4の5番目の文字、横の鍵8の4番目の文字。2月号の答え、豆まき。たくさんのご応募ありがとうございました。応募方法、県ホームページ、ひばり3月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり3月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、茨城県広報広聴課クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。3月22日木曜締め切り、消印有効。インターネット、 ひばり3月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承ください。2月号の読者のご感想。いちご、茨城キスの記事を読み、学生時代にお世話になった方に早速送りました。以前もぶどうを送ってとても喜ばれました。美味しいものをもっと教えてください。土浦市、50代。祖父も米作りをしているので、イノシシ被害があるのか少し心配になりました。中市、10代。最近冷え込んできて、省エネよりも自分の快適さを重視していたので、茨城エコスタイルの記事で省エネを見直すことができました。取手市、40代。2月号から知事のコラムが掲載され、楽しみが増えました。とても身近に感じられます。もっと茨城の良さを皆さんに分かってもらえたらと思います。常陸大宮市、60代。次回、ひばり4月号の新聞折り込みは3月25日日曜です。以上で声の広報ひばり2018年3月号を終わります。